アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2450回、11月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日11月11日はグリコの運の日ですね。今週のオープニングテーマはホエロクーガです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。実家は下町の小さな町工場だったんですが、木材を切断する音や金槌で釘を打つ音とラジオの音がシンクロしていた気がします。久しぶりにありがとうハモラジオンですよ聞いてみようかなと思ったんですが、ベトナムでは聞きそうにありません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。次は危ないデカでございます。何度もリバイバルしておりますけども、来年5月新作の映画帰ってきた危ないデカというのが公開されるそうです。おちゃらけたまたあのメンバーが見れるのが楽しみです。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。オープニングのテーマと全く関係ないんですけれども、自宅のメインの Mac 用に 4K のディスプレイをついに購入しました。いやー、目が全然疲れなくなりましたね。むちゃくちゃ快適です。これから長らくよろしくお願いしますという感じですね。今日もよろしくお願いします。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。酔いどれ親父のブログにあった記事です。アップルのホリデーリターンポリシーが今日から有効に、ほとんどの製品は1月上旬まで返品可能という記事が出ていました。毎年クリスマスシーズン、まあホリデーシーズンと言いますね、11月3日から12月25日までアップルストアで購入されたほとんどの製品は翌年の2024年1月8日まで返品が可能というお話です。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。これホリデーシーズンって言いますけど、クリスマスですよね。
ですね。
クリスマス。クリスマスでめっちゃ話したいことが、毎回このシーズンで言ってますけど、ツイートそんな話をしないのは、この話をするとめっちゃ揉めるからですけど、私は誰かにこれをこう熱く語りたいんですけど、言えないままでいつももやもやとしてます。一回ライブ配信したのかな、
そこまで。
録画のお子さんと。
ほんまに。なるほど。
これ毎年やってるアップルのホリデーシーズンの返品可能という話なんで、特に変わり映えはしないんですが、知らない方のために、特に商品に何か悪いとこがあったりとか、何か不満があって返品するのもありなんですが、何もなくても単に返品したいという気持ちだけで返品しても OK なんですよ、これはね。ただ壊したりとか、傷物したりとか、それで返品するのはアウトです。
そうですよね。
あくまでその通りに通常の概念で、まあ、返品 OK という商品の状態で返す必要があります。はい。で、これは iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods。で、その他 Apple 製品で、Apple Store で売ってるアクセサリーだと、ほとんどの Apple 製品に提供されます。日本を含めて、その他数カ国で利用可能となってまして、ハルさん今いらっしゃるベトナムでも、これは多分適用されるんじゃないかなと思うんですよ。
どうなんでしょう。
アマゾンとかもこういうのやってるんですね。
そうなんですね。Amazon もいいんですね。やってもいいんですね。
ずっと前私も iPad Air を一回こうやって買いました。
はいはいはい。
年末に買ってね。で、1月の20日から15日かなぐらいまでに返品させてもらったことがあります。
うん、うん、うん。
その後で Amazon で注文してた iPad Air のカバーが届いて、ああ、あっと思ったことがあります。
ああ。
なるほど。
そんなわけで、最近 Apple Store さん行ってます？行きました？
いやー、行けてないっすね。最近ね。
ちょっと前に Apple 京都に行きました。
おい。
はい、変わってました。
いや、何も変わってないですね。
あ、変わってないか。
京都のアップルストア行かれた。別に理由はないんですか？
京都で打ち合わせと、その後夜に飲み会がありまして。
はい。
それに行くために、アップル京都に聖地巡礼、久しぶりに行ってきました。
特に何も変わり映えないという。
何も変わらなかったですね。売ってるものもそんなに変わってるわけでもないので、ただ、久しぶりだな、懐かしいなという感じはありましたけど。
アップル京都スタッフの皆さん、たまに行った時は違うようななんか趣向を用意してください。
アルさん用にね。
アルさん用に。アップルのストア、あるいはサービスの中でアップルアーケードのお話もあります。これもヨイドレオヤジのブログさんの記事で、ソニックドリームチームが12月5日にアップルアーケードで独占配信という記事で、人気のソニックザ・ヘッジホークのシリーズで、ソニックドリームチームというアップルアーケードに12月5日から独占配信される。
そうなんですね、うん、今アップルアーケードでそのアプリの見たんですけど、なかなかグラフィックも綺麗で 3D で、多分どこにでも自由に行けるシステムじゃないと思うんですけど、
はい、
ある程度四方八方に動いて敵の攻撃をかわしながら戦っていくみたいなシーンが出ててです。これなかなか対策じゃないかなと感じました。雰囲気的に、
はい、うん、はいはいはい、
ちょっとやってみたいかなというふうに思いました。
はい。オリジナルで魅力的なストーリーを明らかにしながら6人のダイナミックなプレイ可能なキャラクターを指揮しますということで、
うん、
オンラインで6人まで同時接続ってことですかね。
そうでしょうね。
うーん、
そういうのがまあまああるので、うん、だから遠く離れた人とてもいいし、うちだと家族でやるときがあるので、うんうん、協力プレイとかできるのかなって感じですね、はい、このアプリもそうですけど、今 iPhone アプリじゃないんですけど、
はい、
Mac の App Store に出てるゲームアプリで気になったものがあるんですよね。リース・オブ・ピーって言って、
はい、
ピノキオのダークファンタジーにしたような 3D のゲームなんですよ、
はいはいはい、
なかなかすごいグラフィックで 3D の、
はい
はい、敵とのアクションもすごい迫力あるんですよね、
はい、
これやりたいなと思ったんですけど、さすが対策っぽくて8380円するんで、これはちょっとしんどいなと思って二の足を踏んでいるんですけど、でもすごそう、
ま
あ、普通にプレイストにあっても良さそうなゲーム。リースオブピーですかね。L-I-E-S オブピーですね。
L-I-E-S、
うん、
ライズじゃん。
ライズか。ライズでしたっけ。
ライズオブピー。 P は普通にアルファベット一文字 P ですね。
そうそうそう、 P はなんかピノキオの P らしいんですよね、はい、ライズか。
そう、嘘をつくね、心のままに嘘をつけて書いて
ある、
ね、
あ、うん、そういう意味か。
8380円、確かに
ね、
これでもスチームとかにないかな、
はい、
こういうのよくほら、
はいはいはいはい、
またがって出してる時あるでしょ。
はいはいはいはいはいはい。他のプラットフォームに出てるかな。うん。
感想書いてる人が難易度下げるパッチや Mac にはまだ来てない模様ということか、他のプラットフォームにも出てるんですよ。
あるんですね。
うん。
多分ね、なるほどなるほど。お値段が
安いかも
よ。安いかもですね。
うん。まだ絶対一応オフィシャルサイトも見つけましたよ。
はいはいはい。
スチームとプレイステーションと Xbox に出てるんですよ。
おお、そうなんですね。
だからやっぱり本格的にそういうゲームですよ。
作られてるんですね。
やり始めたらずーっと続くパターンちゃいます。ステージごとは、ね、まああるんでしょうけど。
はいはいはいはい。
オープンワールドっていうわけでもないんですかね。
ないですね。グラフィックは綺麗だね。
綺麗ですね。うん。あなたはゼペットによって作られた人形で、想像を絶するモンターや信頼できない人物たちがライズオブピーの世界に降りかかった事件とあなたの間に立ちはだかり、嘘の網に挟まれています。なるほどね。むずすぎるっていう感想がついてますよ。
そうなんですね。
うん。やってみたい気はしますね、でもね。
ですよね。
うん。デモ版ぐらいはないですかね。
そうね、デモ版ちょっと触りたいよね。買う前に。う
ん
う
ん、最近あんまゲームのデモ版って見ないです。昔はよくあったのにね。
プレッシュとか、ああいう、
まあ、ああいうのはね、
はい。ではあるでしょ。 良ければ買うみたいだね、
はい、うん。こういうゲームってコントローラーあった方がいいでしょうね。
あった方がいいでしょうね。
とさっきの話に戻るんですけど、うん、返品の話で、ちょっとずっとベトナムの返品条件探してたんですけども、ベトナムはリアル店舗の直営店はないので、オンラインしかないんですけども、
うん、
不良品以外返品不可。
そうですか。
そうなんですか。はい、ダメなんだ。
それもお国ごとに違うんでしょうね。
いろいろね、事情があるんだと思いますけど。
は
い
は
い、
アップルのサービス、最初はストア、そしてアップルアーケード。で、次はアップルミュージックの話なんですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。アップルミュージック月額480円のボイスプラン提供終了という記事で、終了しましたか。アップルミュージックそのものを続くんですけど、アップルミュージックボイスっていう、Siri で声からの操作しか受け付けないというサービスでしたね、これ。で、これがね、11
月。
なあですよね。480円は、普通の個人プラン月額はアプリミュージック1080円ですから、まあ半額魅力はあったとは思いますけど。まあでも最近音楽再生も安定しちゃった感じで、またアプリミュージックは広げていこうとしてるんですかね。
私はアップルミュージック契約しても長くなってて、もう普通ですね。アップルミュージックが前提になってますね、はいはい、音楽聴くっていうのは。
そう、スポティファイとかそっち方面にはあんまりこう気持ちいかないですか。
全然やってないですね。
全然ない。
はい。
11月より廃止するって書いてあるなんで、11月はいつなのかがちょっとわからないですけど、ひょっとしたらもう今やってないかもしれませんね。これね、始まったのが2021年の12月。だから、ほぼ2年でおしまいでしたか。
うん、ああ、スパッと。
スパッとですか。
はい。はい、ダメでしたっていう感じで。
そうですね。はい、アップルと音楽の関係というと、どうしても外せないのがビートルズなんですけども、
うん、
IT メディアにはこういう記事がありました。AI がサポートしたビートルズの新曲、Now and Then リリースという記事で、これは春さんが黙ってないやろうなと思いましたよ。
私もリリースした日に聞きました。ね、アップルミュージック、アップルミュージックも出てきたので、出たのです。アップルミュージックで聞きました。
これは購入して聞くタイプですよね。
いや、そのままアップルミュージックで、フリーというかアップルミュージックの契約で。
はいはい。ああ、そうか、そういうことですね。
はい。うんうん、はい、はい。
これ、英国 BBC のラジオでオンエアされて、同時に YouTube ミュージックやアップルミュージックなど各種ストリーミングでリリースですね。うん、これ、ごめんなさい。最後の曲ってのはどういうことなんでしょう。
最後っていうか、一番最後に出たビートルズの曲っていう意味ですよね。
じゃあ、一回リリースはされてるわけですか。
いや、違います。この曲自体はリリースはされてなくて、ビートルズの名義でリリースされた、まあ、最後というか最新の曲っていうことですよね。
でも、今ビートルズメンバーいないでしょ。
いないですよね。だから、ジョン・レノンが持ってたテープから、レノンの声を AI で抽出して、
はい、
もう一人も亡くなってるジョージ・ハリスンのギター、別の音源から取ってきてるということのようですね。
はい。
早速聞いてみて、これが出るっていう時に、はい、私自身は楽しみにしてたんですけども、
ええ、
イメージしてたのはビートルズ全盛期の曲調ですね、
うん、
をこうイメージして聞いてみると、はい、それとやっぱり曲調は全然違うかなというところで、がっかりっていうかビートルズの曲の思い入れが強すぎてちょっと違うなっていうふうに多分思ってしまったのかなと思いますね。
この曲以前に96年にも出そうとしたことがあったみたいですね。
あったみたいですね。ただその時はうまく抽出ができなくて綺麗に再現できなかったようですね。
あ、
ジョージ・ハリスンが音質がひどすぎるとして反対したってね。
なるほど。
出てますね。ハルさんが見そびれてたあのドキュメンタリー映画ザ・ビートルズ・ゲットバック、 あれにも、はいはいはい、その映画制作に使われている AI 採用の音声分離処理技術を目の当たりにしたピーター・ジャクソン監督が使うことにしたと、はい、うん、じゃあ、あの映画ありきなんですね、
う
ん、この曲。
そのようですね。
あれ、結局全部見てないんですか、うん、
見てない、見てないですね、結局全部。
ねえ、わざわざ Apple TV プラスでもう意気込んで見る見る言ってたのに。長いんでしょ、あれ。
長いですね。
4時間から6時間ぐらい。
いや、もっとあったんじゃないですか、
もっとあっけ。
ねえ。
まあまあ、ただ、今後のお楽しみに。はい、
もしかしたら今後もこういう形で AI を使って埋もれてるテープからジョン・レノンの声を抽出した曲っていうのがもしかしたら何か出てくるかもですよね。
この場合版権とかどうなるんでしょうね。
これはどこが誰が著作権持ってるんですかね。オリジナル曲自体がジョン・レノンがもし作ったんであれば、
ビートルズ現役時代の曲はジョン・レノンが作ったのもポール・マッカートニーが作ったのもレノン・マッカートニー名義にするという約束があったようで、どっちが作ったやつでも現役時代に作ったのは2人の連名の名義になるんですよね。なのでもしかしたらこれも連名にしてるのかもしれない。
でもジョン・レノンの声を抽出したといっても結局は AI がそれを作ってるわけで、AI そのものを運営する会社なりなんなりは、そこは別に著作権にも何か関与されないんですかね。
どうなんでしょう ね。一応 Apple Music で聞くと歌詞の表示機能があって、その歌詞表示設定で一番最後に作詞作曲って出てくるんですけども、Apple Music 上は作詞作曲ジョン・レノンって出てますね。レノン・マッカートニーとは出てないですね。
需要があれば今後もそうやって他の、まあジョージ・ハリスも今いらっしゃらないでしょ。
はい、そうですね。
だからまあそういう方たちの足してどんどん作っていくのかもですけど、私も特撮で懐かしいの好きやからその話してしまいますけど、あんまり昔のずっと追いかけてくると新しいの知らんままで過ごしそうで怖いですね。
それはありますね、確かに。
わかんないですよ、ハルさんが今後ビートルズ以外に新しいアーティスト見てもう心揺れて、ああもう俺は今はこっちのどっぷり使いたいみたいなのが出会えるかもしれませんしね。
で一応それは米津玄師さん、私今大好きで、新曲もずっと追いかけ続けてるので、全く別といえば別ですね。こういう言い方したらすごい怒られるかもしれないんですけど、ビートルズの曲っていうのはもう言ってみればもう進化しないじゃないですか。
まあまあね、ビートルズですよね。その時代のやからね。
それを楽しむっていうところありますよね。山田さんおっしゃってる昔を懐かしむというか、ビートルズ現役世代私実際には知らないんですけど、ね、その進化しないところを楽しむっていうところはありますよね。
さっきはすでに亡くなってるジョン・レノンさんの話をしてましたけど、ギガジーさんにはこういう記事がありました。すでに亡くなっているはずのスティーブ・ジョブズの名前で今もアップルが特許を出願し続けているという記事で、アップルが2023年に出願した特許のうち12件の特許に発明者としてスティーブ・ジョブズの名前が記されているとのことです。でなんでそういうことが特許申請に使われているのかを調査会社のグレイビーが解説しています。このグレイビーという会社のオフィシャルサイトにこの形で掲載されているようです。グレイビー社によりますと、ジョブズが生前に発明に関わった最後の特許は、アップルストアニューヨーク5番街店の入り口のデザインに関するものだそうで、この特許は2014年8月26日に認められたそうです。だから、アメリカでは特許の出願から公開まで数年かかることもあるということで、先ほど言ったアップルストアの入り口以外でも、ジョブズさんが生前に出願して死後に承認されたものがたくさんありますと。だから今でもそういうものがね、出願されてるんだということですね。
特許書いてますが、日本で言うと、衣装券の方ですね。
そう、日本は4段階あるんでしたっけ ?4 段階とかしけど、特許と、
あ、種類ですね。
ええ。
特許実用新案、衣装、商標
です、ね。ですよね。
細かく見ると他にもあったりするんですけど、一応、この4つが特許庁が管轄して、出願して認められないと権利は発生しないものです、ね。
はいはい。2023年今年であっても、ポータブルエレクトリックデバイスウィズ2ピースハウジング、ニコのボディを備えたポータブル電子デバイス、こういうものも特許、ジョブズさんの名義で出てるそうです。これワクワクしますね。ニコのボディを備えたポータブル電子デバイス、何それって思いますけど。リンクがあるから見てみようと。なんかいっぱい書いてあるけど、絵がないから分かりにくい。全然分からへん。はい。ゆっくり読めたらなんか分かることあるんでしょう、まあ。特許を出してるだけやから別に作るかどうか分かりませんけどね。まあ、そんなに出てるそうです、
はい。いわゆる日本でいう特許と違って、アメリカは確か衣装特許って言ったと思うんですけども、
はいはいはい、
製品とかお店とかそのデザイン、見た目、外観ですよね。
はいはい、
そこが今までにはない新規性があるとかで、そういうものを登録してデザインを真似されないようにするという権利ものですね。
あれ日本ではどうなんでしょうね。特許取らない時もあるんですかね。すべからく製品というものを世の中出す時。
ああ、それはありますね。特許にしろ衣装にしろ取らないっていうのはあります。いや、あるけど。特許に関して言うと、出願してしまうと公開されるので、
ああ、
それを嫌って、あえて出願しない、特許に取らないっていうのも
ありますね。
まあでもほら、特許出願中やから、もうこれ真似したらあなたアウトですよって言ってる
のもちろん、そういうのもありますけど、期限もあるんですよね、その特許の効力は。
あ、そうか、特許切れるの待たれるんか。
それもありますね。特許としてちゃんと取ると、出願の日から日本の場合20年権利は続くので。
あ、20年もいけるんですか？
ね、衣装権は出願の日から25年ですね。
はい、実用新案はあれ短いじゃん。
実用新案は10年。
10年ですね。
出願の日から10年。ね、う
ん、遠藤さんからコメントいただいてます。三浦さんが AirPods Pro をご購入された時の件で初めて読んでいただき、今回含めて番組内で3回目の採用の遠藤です。山村さんに声に出して読み上げていただいて、ご関係に対するモヤモヤした思いが四半世紀ぶりに晴れた気分です。本当にありがとうございました。パイオニアから発売された互換機は、パーマーキントッシュ6100ベースの MPC-GX1 と、68系の CPU を採用した MPC-LX100 の2種類があり、私は後者を使用していました。その後、互換機収束が決定した後に、発売時の値段からほぼ半額で投げ売られたアキラ製の互換機を懲りもせず、23万円ほど購入して、7年ぐらい我が家のメインマックとして頑張ってくれました。アキラは社運をかけたノートタイプの互換機の発売も予定した直後にはしごを外され、結局会社自体が互換機ともどもなくなってしまう残念な結果になってしまいました。まさか令和のように互換機の話ができるとは夢にも思っていませんでした。ワンボタンの声の懐深さには本当に感謝しております。末永く番組は続くよう心から願っております。シャープフジャーファとつけて遠藤さんからコメントいただきました。遠藤さん、コメントいただきましてありがとうございます。順番逆になりますけど、懐の深さということで、懐はね、深くないんですよ。この間YouTube のチャンネルがバンされるとか、そういうことがあって
驚きですよね。
スミーレさんライブ配信終わったあのチャンネルが1時間後にバンされてて、
そうですよ、
怖っ。
何の忠告もなしですよ、いきなりバンですよ。
まあでも復活したんで本当良かったですよ。
良かったけど、英語でいきなり私のところにメッセージで翻訳したら、なりすましの行為が目に余るので番組のチャンネルを削除しました、だけですよ。なんかもう異議申し立て一周もしましたよ、私も前に。ね、
結構ネットとか見てると異議申し立てしても聞いてもらえないみたいな。
そう、もうそれなる覚悟で、まあ、最悪作った動画は手元にまだあるから、
はい、
もう一回チャンネル作れんことはないけど、もうでもしんどいじゃないですか、それもね。はい、まあアニメの止まってるけどね。そしたら申し立てしてから3時間ぐらいしたら、 Google からまたメールが来てね、間違いでしたすいませんメールが来てね、まあいいなってちょっと思いましたけど。 Google にはもう一つあるんですよ、実は。この番組のドメインのために Google にドメインの管理の Google ワークスペースの料金払ってるんですよ、毎月。でそれがね、だいたいカーソルレートで動くんですけど、ほぼ750円なんですよ。
はいはい。
でこの間メール来て9月に、
はい、
何やろうなと思って見たら、グーグルから、はい、もう 50% の割引期間は1年で終わったので、来月から 100% の1500円いただきます。ええー、その1500円払ってる最初の月にバンされたんですよ。ちょっとええ加減にしてくれへんか、それって思いませんこれ。ほんまに。
また間違えられたりしないように、古い方のチャンネルの名前変えちゃうとかした方がいい、
ね、一応だから Q ってつけてあるんですよ。
うん、多分、アメリカ人には読めないと思いますよ。
ほんまにね。ちょっとチャンネルの動画も整理せなあかんかなと思ってるんで、まあ、まあ、一応、バンされたことはあるという経験が詰めただけよかったと。
はい。戻ってきたからね。
そうですね。
いろんな人が、こう、YouTuber の人がバンされた話をよく語ってますけど、あの気持ちが本当わかりましたね。
そうですね。
なんか、もう、ええー、みたいなね、気になって。
ましてや、その、収益化して YouTuber としてやってる方だと、本当に深刻な問題です
よね。そうですよね。
ああいう方の場合は、なんか、最初に連絡行くんじゃないですかね。行かないのかな。
同じみたいですよ。
やっぱりそうかな。で、まあ、遠藤さん、互換機の話をね、前にしてもらって、ということでしたが、68K の CPU 積んだ方ですから、MPC LX100 そんなのあったんですよ。全部パーマーキントッシュやったと思った、
うん、私もそう思って、ね、と思ったんですけど、調べたら確かにあったようですね。
あったんですね。まだあの頃、まあ確かに 68K のアプリを使う人はいたけど、もうでも買い替えなあかんやろいう空気にはなってましたよね。今のインテルと M3 シリーズの比較よりはまだ新しい方へみんな行こうみたいな空気ありましたよね。
あ、そうかそうか。パフォーマとかもありましたけど、パフォーマもパーマック
最後の
積みました。あれね、いや LC630 とかのパフォーマンスもあったから。
ありましたよね。
あの両方ありました、うん、ありました、うん、ほぼ半額の秋汗互換機、これはね本当互換機が投げ売りされたんですよ、あの後。ねえ、だってほらもうジョブズさんも、いや面倒見えへんし、こんな認めへんって言ったからね、うん、今後未来がないわけで。一個だけアップル純正で中身ドス V みたいな作りのマックあったしてます。
両方積んでるんちゃいましたっけ。
いや違うんですよ、両方積んでるんじゃなくてドス V の会社が作っただけなんで、いつもアップルが発注してる会社が作らなかったから、中がドス V 機みたいな作りになってて、はい、ドス V 機っていうのはあのケーブルの長さがやたら長いね。わかります、うん、Windows キーって開けたことは、うん、デスクトップ開けたことある人ってわかると思うんですけど、スカジーとか ATA のあの接続ケーブルって無駄に長いやつが折りたたんで入ってる時あるんですよ。
ああ、ありますね。
あれって結局汎用ってことでしょ。どのモデル組む時でもそのケーブルでやってるからそうなるわけでしょ。
はい。
で、Apple の場合なかなかそれってないんですよ。
うん。
で、一機種だけそれがあったんですよ。めっちゃ長いケーブルが入ってて、で、組むのもなんかドス V 独特のなんか鉄板を倒してきて止めるとか、なんかそんな止め方やってたんで、
うん、
あれなんていう型番やった
の？外の見た目は完全アップル製のマッキントッシュ。
ただ唯一違ったのが、アップはフロッピーが右にあったでしょ、前。うん、その一機種だけはね、フロッピーが左やったんです。でそれでごつい違いが分かったけど、なんていう名前だったかな、6350かな、中途半端な数字でしたけどね。それも修理しましたよ。初めて見て何これなんか見たことないマックの構造や、へえみたいな。はい、まあそんなの女で遠藤さん、ご関係の話題を与えていただきましてありがとうございました。なんか中途半端に古いマックとか知ってる人いませんかね、さっきみたいな、これ何やったんやろみたいな、 LC588 みたいなやつ。
588なんてありましたっけ。
うん、あったんですよ。520575っていう、後に iMac まで続くあの一体型お安いモデルなんですけど、
うん、はい、
そのブラウン管を安いものに変えたんですよ、575から588の時に、
はいはい、
で一回 LC588 検索してみてくださいよ。ブラウン管が前ボン出てるんですよこれ。
あー、なんか、うん、そうですね、
そうでしょ。ブラウン管だけ安いのに変えてしまったから、それまでのフラットなんじゃなくて、そこらで売ってるテレビみたいなスクリーンやったんですよこれ。
うーん、
当然普通に OS 映してもなんか違和感があって、ただ安かったですよこれ。
うーん、
これも短命でしたけどね、すぐのまた出ましたけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの災いが転じる。 iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、 YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインの開催にいたします。11月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時に開始してまいりましたが、午後9時に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月14日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。